それでは御言葉を味わっていきましょう。今日の箇所は旧約聖書出エジプト記12章の21節から36節です。旧約の119ページ、2017番は119ページです。聖書を読みします。出エジプト記12章21節から。それからモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び、彼らに言った。さあ、羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして杉越の生贄をほふりなさい。ヒソプの束を一つ取って、鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の紋中に塗りつけなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。主はエジプトを打つために雪巡られる。しかしカモイと2本の紋中にある血を見たら、主はその戸口を過ぎ越して、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことのないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。あなた方は主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、この儀式を守らなければならない。あなた方の子供たちがこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるとき、あなた方はこう答えなさい。それは主の杉越の生贄だ。主がエジプトを打たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を過ぎ越し、私たちの家を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエルの子らは行ってそれを行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。真夜中になったとき、主はエジプトの地のすべての長子を、王座についているファラオの長子から地下牢にいる捕虜の長子に至るまで、また家畜の初子までも皆撃たれた。その夜ファラオは彼の全家臣、またエジプト人すべてと共に起き上がった。そしてエジプトには激しく泣き叫ぶ声が起こった。それは死者のいない家がなかったからである。彼はその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立って私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちが言った通り羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。エジプト人は民をせき立ててその地から出て行くように迫った。人々が我々は皆死んでしまうと言ったからである。それで民はパンダネを入れないままの生地を取り、骨棒を衣服に包んで肩に担いだ。イスラエルの子らはモーセの言葉通りに行い、エジプトに銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求めた。主はエジプトがこのために好意を持つようにされたので、エジプト人は彼らの求めを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。杉越と台をつけました。この箇所から味わっていきたいと思います。今日の箇所の少し前、11章の5節には、エジプトに対するですね、主の10番目の災い、10番目の言葉が示されています。エジプトのファラオの長子から女奴隷の長子、家畜の初子に至るまでが皆死ぬという言葉です。これは偶然に引き起こされるようなことではありません。またかつてなく二度と起こることのない裁きであります。その上、イスラエルの子らに対しては犬でさえ人だけでなく家畜にもそれは起きないと約束をしてくださっています。しかしファラオは主の言葉も聞き入れません。この言葉の後、主はエジプトを脱出した後に守るべき 杉越の主の祭りについてモーセに示されています。そしてお読みしました箇所、エジプトを脱出する前日の夜の出来事と出発の朝の出来事が記されているということになります。今ですね、ずっと子どもたちと同じ箇所をですね、成長のプログラムに従ってやっています。毎週言っていますけども、先週がモーセがですね、ミディアンの地で主に召し出された箇所ですから、今日の箇所、この12章の後半、それは出発の時ですよね。3章からの箇所、すなわちモーセがミディアンの地からエジプトに戻り、兄アロンと共に王ファラオの前でですね、主が与えた使命通り語り、それをまたファラオが拒み、主がですね、最初にナイル川の水が血に変わるというその災いを起こし、裁きを行い、その後引き続いて9つの災い引き起こされるわけですが、そこに記される箇所はボンと成長のプログラムを飛ばすということになっています。毎回見ながらですね、大胆なプログラムを組むなと思っているんですけども、全体を通してですね、成長はですね、子どもたちにまず旧約聖書を全部読んでほしい、全体を知ってほしいという準備されたプログラムだと理解していますので、飛ばした箇所はですね、前にも味わったところもありますので、別の機会に味わうということにしまして、今日の箇所ですね、10番目の災いのところと、そして出発というところですね、それでも長い箇所なんですけども、それを思いっきり短く味わいたいと思っています。3つのことだけ味わいたい、そう願っています。1つは、カモイと門中に杉越の生贄の血を塗るということ。で、2つ目には、主がエジプトの全土を打ち、すべての長子ウイゴが打たれて死ぬということ。で、3つ目に、イスラエル人がエジプトを脱出をする、その時に剥ぎ取るということであります。まず一つ目のですね、カモイと門中に杉越の生贄の血を塗るということ。先ほどもですね、子どもたちにカモイと門中って言って通じるのかなっていうところ、この一種が悩んでいたところなんですけども、絵といいますか模型を通してですね、お話をさせてもらいました。同じことを皆さんに言うことになりますが、生贄として葬られた羊ですが、その血には特別な力は何もありません。しかし主がエジプトの全土に出て行かれて、行き巡られたその時、カモイと門中にある血を主が見たならば、主はその戸口を過ぎ越して、滅ぼす者がその家に入って、その家の人を撃つことがないようにされるのだと、そう約束を与えてくれました。そしてこの杉越の儀式は、このあとエジプトを脱出した後ずっと守り続け、この夜のことを子供たちに、子孫に、彼らは語り続けるということになります。イスラエルの彼らはこの時、主がモーセとアロンに命じた通りに行いました。すなわち羊の血には何の不思議な力もありませんでしたが、主は約束通りにカモイと門中に血が塗りつけられた特徴は通り過ぎてくださった。災いが通り過ぎから杉越の祭りと呼ばれるようになるわけです。この場合のカモイと門中というのは、家ですね、家を示すのではなく家族を示すのでしょう。父とその家族のみんな全員がその主の言葉に従います、その信仰の告白がカモイと門中に塗りつけられた羊の血で表されているのです。さて、先週見ました出エジプト記のこの2章などでは、モーセはですね、自分は王宮で育てられてエジプト人としてですね、裕福なといいますか豊かに成長したわけですが、同胞ヘブル人を助けたいとそう願っていました。その表現で2章はヘブル人と記されていますが、今日の箇所ではイスラエルの子らという表現です。同じ人たちのこと、同じ民を表していますが、言葉を 変えています。イスラエル、イスラエルの子らというのは、主がアブラハムに結ばれた契約の子供たち、ヤコブが主にイスラエルと名乗るようにと命じられた、契約の子という意味を示すために、ここ出エジプト記では使い分けているのだと考えます。イスラエルの子らは主がアブラハムと結ばれた約束によって祝福され、約束の地であるカナンの地を受け継ぐことが約束されています。モーセが初めて王ファラオにですね、イスラエルの王を去らせるようにと語ったのは五章です。しかしファラオはこの主の言葉を聞きません。モーセが語る言葉に耳を貸しません。そしてさらに重い苦役をイスラエルのために与えます。その時イスラエル人は、イスラエルの子らは門戸にですね、文句を言います。余分なことをするからかえって苦しくなったじゃないか、こういうことですよね。そしてそれはそのまま主へのつぶやきとなりました。彼らは主に信頼することがありませんでした。ようやく泣き叫んだので主が帰り見てくださり、御手を直接伸ばしてくださったのに、彼らは主に信頼するのではなく、目の前に重くなった苦役にばかり目を留めて文句を言うばかりなのです。それが五章からのこの9番目までの災いの期間であります。しかしはそんなイスラエルに対して本当に寛容で憐れみ深い方でした。例えば9章の4節です。家畜が主の手によって打たれて疫病で死ぬとき、イスラエルの家畜とエジプトの家畜とを分けて、イスラエルの家畜は一頭も死ぬことがありませんでした。主がエジプトの地に雹を降らせて、すべてのもの、家畜、野の木もすべてが打ち砕かれたときも、イスラエルの子らが住む五線の地には雹が降ることがなく、被害が出なかったと記されています。そこまで読みますとですね、とてもこう主に信頼をしているというイスラエル人ではなかったはずです。しかし主は一方的な恵みを与えて、イスラエル人をエジプトとは分けて守り、恵みを与えてくださったのです。繰り返しますが、モーセが最初にファラオのところに行き、その結果苦役がさらに重いものになったとき、すぐに彼らはモーセに文句を言い、主につぶやきました。そんなイスラエルの民を主はエジプトから切り分け、これまで守っていてくださったんです。しかし10番目の災いが起こされるよ、この時にはイスラエルの子らにも主の言葉への応答が求められました。主はカモイと門中に生贄の血を塗りつけようと命じました。そして朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならないと合わせて命じました。今回だけはイスラエルの子らも、明確に主の言葉に従うのかどうかが問われたのです。主の守りと恵みはいつも主から届きます。恵みは主から一方的にこう届くのです。しかしその主の言葉に聞き従うのかどうか、主が問われる時があります。その時あやふやな応答はダメなんです。旧約聖書一箇所を開きください。申命記15章17節、2017番は343ページになります。申命記の15章17節、モーセ五章の一つ、律法が記された申命記の一つ、15章の17節にこうあります。あなたは霧を取って彼の耳を戸に刺しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷にも同じようにしなければならない。 ここ15章はですね、7年ごとに負債がこう免除されるとですね、神様の恵みについて命じられている章、15章ということになりますが、12節からはヘブル人の奴隷が奴隷として扱われてきても7年目には解放されるという律法が記されています。恵みの律法です。しかしその時この奴隷が奴隷の間に主人の家で結婚をし家族ができていると、家族が主人の家にいるので自ら残りたい、そう願うならば主人のもとでもう一度仕えていく、その時キリでですねこの耳を戸に刺しなさい、貫いて刺せ、こう命じているんです。この場合の戸はこの主人の家を表します。耳をキリで刺し通すというのは、私は命がけで主人の言葉に聞き従いますという告白です。このように旧約聖書には象徴的な形をとって、この戸の場合は主人を通して主ということになりますが、主に従う、聞き従うということが示される箇所があります。行為そのものに特別な力はありませんが、それを行うことで従順に私は従えますと表すのです。もちろん表した以上は命がけでそれを行っていきます。今日の箇所、ここでも鴨居と門柱はその家の主人が私と家族全員は主の言葉に従いますとの信仰の告白です。そしていやそれは父が勝手に行ったことですと言わないために、誰も朝まで家から出ません。父とその家族は皆主の言葉に従ったのです。この行為はその背後にある明確な信仰告白が大切になります。今日の箇所に登場しますこのイスラエルの子たちですが、このあといよいよ荒野に出ていくわけですけれども、マナがですね、あのパンのような甘い菓子のようなマナが天から降って荒野で養われていくとき、それは毎朝集めなさい、そして次の朝まで残しておくな、また6日目には安息日の分も含めて2日分を与えるから7日目はマナは降らない、集めに出るなと命じられています。しかし守らない姿が16章に記されています。朝まで取っておいたマナは腐り、何のためにいくら探してもマナは降っていないのです。命じられても守らないイスラエルの子らの姿はすぐ後にあるのです。そんなイスラエルの子たちなのですが、この時ばかりはみんながモーセの言葉に従ったとあります。そしてエジプト全土が打たれたその時、イスラエルの子らの家、正確にはカモイと門柱に生き贄の羊の血が塗りつけられていた戸口は、主の裁きは通り過ぎてくださったということです。もちろんこの羊の血を塗るという行為にはイエス様が生贄の子羊として十字架の上で流される血が象徴的に示されていることは確かでしょう。しかしここでは主の言葉に従うことを通して主の信仰を明らかにするということが求められているんだということを今日は受け止めておきたいと思います。イスラエルの子らはこれまでの9つの災いがそれこそエジプトにだけ落とされるものであり、自分たちが主の憐れみによって守られていることを意識することがなかったのかもしれません。しかし10番目はそうではないのです。 信じるのか信じないのか、従うのか従わないのかが明確に問われました。それから今日大切に扱っていきたいことです。二つ目のことを短く、主がエジプトの全土を打ち、すべての長子ウイゴが打たれて死ぬということです。十番目は長子が死に、家畜のウイゴも死ぬと言われました。しかし家畜に限れば、これまでも雹が降る災いの時には家畜は死んでいます。これはただ家畜が死ぬ、そして人も死ぬと、災いの程度というのでしょうか。それまでは体に腫れ物ができて苦しんだという、その災いに比べると命が失われていくのだと、裁きが厳しくなるのだということでは終わらないんです。五章の二節でファラオはモーセからですね、最初に主の言葉を聞いたとき、その言葉に答えて、五章二節で、主とは何者だ、私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、私は主を知らない、イスラエルを去らせない、こう言っています。主とは何者か、主がファラオの命を与え、ファラオの長子を与え、その位置を与えてくださった方なのです。主は与え、主は取られる、ヨブの告白の通りであります。また長子が死ぬとは、その家から祝福が失われ、子孫繁栄が失われることです。一人子供が死ぬということにはとどまりません。さらに主がすべてのものを支配されているのだということを示すのが、ファラオの長子から女奴隷、また家畜に至るまでを主が打たれるということで示します。ファラオの長子も女奴隷も家畜も、その位置を与えてくださったのは主であることを示すものです。主の言葉の前には誰も何も例外はありません。三つ目のこと、興味深いこと、イスラエルがエジプトから脱出をするときに剥ぎ取るということです。私は三つ目のことをなかなか興味深いなと感じています。エジプト人はこの夜、主の言葉の通りに全ての長子が死ぬということを経験しました。その結果、泣き叫ぶ声がエジプト全土に起きますが、イスラエルの子を追い出すようにして去らせることになったその日、もうこれ以上ですね、苦しい思いはしたくないというところなんでしょう。その夜のうちにですね、ファラオに迫り、エジプトから追い出せ。ところがイスラエルの子らはエジプト人から銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求める。主がそう言われました。すると彼らはそれを聞き入れてイスラエルの子らに渡すのです。ここでは主がエジプトに好意を持つようにされたとあります。エジプトから剥ぎ取ったとあります。これが私たちがここから受け取るべき大切なことです。長子が死に、エジプトの全土すべての家が泣き叫びました。それでエジプト人は民をせき立てて出ていくように迫ったのです。これ以上私たちに、自分たちに災いがないようにと、ようやく気がついたのです。しかし悲しみと憎しみで追い出すように出ていけと迫っただけでなく、多くのものを与えたのです。それは主がエジプト人にイスラエルに好意を持つようにされたからだと聖書ははっきり示します。それなのでエジプトは銀の飾り、金の飾り、そして衣服を与えました。銀の飾り、金の飾りと言い換えることでですね、惜しみなく、隠すことなく、そういったものを与えたということなのでしょう。それはこれまでのイスラエルの子らの苦役を考えれば、支払われてこなかった 正当な報酬ではないかと言えるかもしれませんが、そうではない。ここに主が働いてくださったということです。主にしかできないことがこの時起きているのです。それが次のことで明確なのです。それが剥ぎ取った。これまでファラオはイスラエルの子らに苦役を課してきました。そして主が去らせようと、自分を礼拝するために去らせようと命じたとき、その言葉を聞いたとき、さらに苦役を重くしてレンガを作るための藁さえも与えないで自分たちで集めよう、そう苦しみました。苦役を重くして重くして、イスラエルの子らから多くのものを奪い取ってきたんです。それがファラオであるエジプトです。お前たちは指示された通りレンガを仕上げていないと責め立てています。それが5章7節から19節にその様子が記されます。奪い取る、剥ぎ取る、そういう言葉を使われていますが、これは王が支配する民に行うことです。支配者が奴隷のように扱われている民から剥ぎ取るのです。奴隷のようにこれまで扱われ苦しめられてきたイスラエルの子らがエジプトから剥ぎ取るということは考えられないのです。普通ではありえないのです。もちろん武力で剥ぎ取ったのではありません。主が好意を持つようにしてくださり、その結果として剥ぎ取ることができた。普通ならできないこと、支配されていた者たちが支配者たちから剥ぎ取ることができたのは主が働かれたから。エジプト脱出ではなく、エジプトから主によって連れ出された、想像もできない恵みをエジプトから具体的に銀の飾り、金の飾り、そして衣服までも剥ぎ取る形で受け取って、イスラエルの子らは出発をします。すべて主の恵みによるのです。一方では長子が打たれ、すべての家に死者があり泣き叫んでいます。凄ましいほどの裁きです。もう一方には支配者からさえ剥ぎ取る形で受け取る恵みがあります。その違い、そこにある差は大きい。いや、比較することなどできないことです。ありえないことがありえた、起こされた。それがエジプトの出発の前夜と次の日にイスラエルの子らに起きたことです。私たちも今主から考えられないほどの大きな恵みを受け取っているのです。その対極には裁きがあるのも確かです。主とは何者なのか、私たちは知っているはずです。聖書が与えられています。イエス様が全て語ってくださっています。今日もう一度この恵みについて思いを巡らせて、主を信じて賛美と感謝の声を上げていきたいと、そう思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。万物を創造なさった主よ、私はあってあるもの、そう名乗られた神主よ、あなたに栄光と賛美と誉れが永遠にありますように。天も天の天もあなたをお治めすることはできません。あなたは栄光をまとっておられる全能者であり、天地の創造主です。その方があなたに作られたこの私たちの住む地上にと来てくださり、一緒に住んでくださいました。それはなんていう奇跡、なんていう謙遜なのでしょうか。そのことを通して私たちはあなたの愛を知ることができましたから、ありがとうございます。私たちはあなたが恐れるなと言われるのに、すぐに恐れて迷い出てしまうような弱い小さなものです。どうかそんな私の弱さを憐れんでください。あなたを知っています。あなたに信頼した歩みは良いことを知っているはずの私たちですから、どうぞ迷うとき 導いていてくださいますように、これからも今までの通りにいつも一緒にいてくださることを信じます。どうか私たちの拙い祈りと賛美を受け取ってください。そしてあなたの喜びで私たちを満たし続けてください。今私たちの住む地上には新型コロナ感染、そのような不安もありますけれど、あなたに信頼し誠実に歩むことができるようにと願っています。すべてをご自愛深いあなたの御手に委ねます。信じて救い主イエスキリストの名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。